死の山に備えありと題して、創世記22章1節から14節からこの御言葉を取り継いでいただきます。聖書朗読の後にですね、選挙を山形主事にしていただきます。
御言葉をお読みします。創世記の22章1節から14節まで。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をして、お前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私は、あなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムは、その場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。
KGK 主事の山形信弘と申します。この度は選挙のご奉仕にお招きいただき、心からありがとうございます。また成人科のクラスでも分かち合わせていただきましたが、いつも KGK の学生選挙のことを覚えてお祈りいただき、また献金を通してご支援いただいていることも心からありがとうございます。御言葉をお読みしましたが、今日計らずも献辞式ということで、この御言葉が私たちに与えられているのも神様のお取り扱いの中にあるなってことも覚えています。ちなみに私の息子も3週間前の日曜日に生まれまして、今日礼拝が終わった後に今調布の妻の実家にいるので、ちょっと駆けつけようと思ってるんですけれども、そういう意味でも特別な思いにさせられました。皆さん一度はですね、信仰継承という言葉を聞いたことがあるのではないかと思います。私が信じている神様を我が子にも信じてもらいたい、教会に集っているあの子供がイエス様を信じてほしい、洗礼の決心をしてほしい、しかし願うようにいかないことはしばしば起こります。小さい頃は教会に通っていたけれど、今はさっぱりという方がいます。 あの家庭のお子さんは教会につながっているけれど、うちの子は離れてしまった。信仰継承がうまくいっているように見える家庭と比較をして、劣等感を覚え、自分を責めてしまうということもあります。また今日では、宗教二世問題と言われるように、親の信仰を子どもに押し付けていいのかと問題提起もされています。本日の箇所には、信仰継承に向かっていく親子の物語が描かれているのです。一節このように始まります。これらの出来事の後、ここに記されているこれらの出来事とは、サラという高齢の女性が身ごもり男の子イサクを産んだ21章からの出来事です。サラの夫アブラハムは神様が特別に選んだ人です。神様はアブラハムに約束をされました。創世記の12章1節からお読みします。お開きになれる方はですね、ぜひご一緒にお開きいただいてご確認いただけたらと思います。創世記の12章の1節から。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様に従って信仰の一歩を踏み出すとき、アブラハム、あなたを大いなる国民とする。この神様と交わした契約をアブラハム契約と呼んでいます。ところが、あなたを大いなる国民とすると契約を結んでくださったにもかかわらず、神様はしばらくアブラハムとサラとの間に子供を与えません。サラが90歳の時にようやく待望の子供イサクが与えられました。神様に従って信仰の一歩を踏み出す時、あなたを大いなる国民とする。イサクの誕生を通して神様が真実なお方であることが分かり、アブラハムに与えられた契約の次の担い手がイサクであると明らかになった、これらの出来事の後です。22章の1節からお読みします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。耳を疑います。イサクを全焼の捧げ物として捧げるとは、イサクを殺すようにということです。アブラハムは神様を約束に忠実なお方であると知っていました。人間が出産するにはありえない90歳のサラにも子供を与えてくださった。神様は約束を守るために奇跡をも起こしてくださるお方だ。そのアブラハムに下されるイサクを全焼の捧げ物として捧げなさいという命令、心がかき乱されます。理由を問いたいでしょう。どんな理由であっても反論をしたいはずです。しかし聖書にはこの時のアブラハムの心の描写が一切描かれません。むしろ3節で、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ
と書かれているように淡々とアブラハムの行動が記されていきます。まるで感情を失っているかのようです。恐ろしいほど忠実に神様の命令を遂行しようとします。神様が指定したモリアの地とはアブラハムが住むペリシテ人の地から3日要する距離です。3日間、アブラハムは息子イサクとどんな会話を交わしたのでしょうか。もうすぐ自分の手で殺す我が子を見るときに、イサクの声を聞くときに胸が張り裂ける思いだったでしょう。平静ではいられません。私たちイサクという言葉を聞くとですね、イサク何歳ぐらいかな、小学生ぐらいかなとか、そういう想像があるかもしれませんが、当時イサクは、18歳くらい、もしくは30歳ぐらいだったんじゃないかということも考えられるので、いつもと違う父の態度に違和感も覚える年齢に差し掛かっています。4節からお読みします。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。もし若い者たちと一緒にモリアの山に行き、息子イサクを捧げようとすれば、ご主人は気が狂ったと若い者たちに思われ、止めに入られるかもしれない。アブラハムは神様からの命令を確実に遂行するためにイサクだけを連れていよいよモリアの山へと向かうんです。6節から、アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。イサクが感じている違和感はいよいよ増していきます。全焼の捧げ物にするための羊はどこにあるのか。お父さん、尋ねられるアブラハム。ずっと子供が与えられることを願っていたアブラハムにとって、お父さんと呼んでくれる存在がいることは、どれほど嬉しく慰めに満ちているでしょうか。しかし今日は違うんです。私はお父さんと呼んでくれる最愛の我が子をこれから神様に捧げる。お父さんと呼ばれるたびに神様に従う思いがくじかれそうになっていったでしょう。アブラハムは答えます。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。恐ろしいほどの間があったのではないかと思います。答えるのに窮しながら絞り出すように言ったのでしょう。父の答えに息子イサクが納得したかは分かりません。しかし二人は一緒に進んでいきました。我が子を巻き込んででも神様に従う父、そして父親の信仰に巻き込まれていく子供、アブラハムとイサクの関係はクリスチャン家庭の親子のようです。私もですね、クリスチャン家庭で生まれ育ちました。父親が牧師です。 だからこそ私は父
母の信仰に
巻き込まれていくことになります。日曜日は教会に行く、食事の前にはお祈りをする、
神様のことを常に意識させられる生活が当たり前でした。生まれてからそうなので、私はそのことに対して疑問や不満は持っていないわけです。しかし小学校に入ると、周りはなんだか違うんです。食事の前にお祈りをしない、とても不信仰な友達がいる。日曜日に教会は行っていない。しかも僕を日曜日に遊びに誘う友達がいる。そんなことが許されるのだろうか。特殊な人が僕の学校には多いなぁと思っていましたが、実は特殊なのは私の方だということに気づいていきます。イサクも同じです。彼が住むペリシテ人の地では異教の神々が信じられています。同世代でイサクと同じ神様を信じている人はいません。故に孤独を感じていたでしょう。今日クリスチャン家庭の子供が学校で孤独を感じています。イサクのように親と一緒に信仰の道を歩みながらも、今日も教会に来ながらも、このままついていっていいのだろうかと迷い不安になっていくということがあるのです。9節から、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。イサクの不安は的中します。父に尋ねた全焼の捧げ物の羊とは、自分のことだった。老齢の父は、精一杯の力を振り絞って自分を縛る。本当は逃げ出したい。そして力を考えるならば、18歳のイサクですから逃げられるわけです。しかし、3日もかけて旅をし、連れの者を置いてまで自分を捧げようとする父アブラハムの本気は、イサクの生存本能さえも超える危機迫るものでした。息子である自分よりも神様を選ぼうとする父。いくら神様が大事だとはいえ、正気を失ったのではないか。しかし刃物を手に取り、自分をほふろうとする父の顔には涙が溢れていたのだと思います。事実、神様はアブラハムに言われたんです。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて。アブラハムにとって、この世界で何よりも大切なもの、それがイサクです。イサクも、父から愛されていることを実感していたはずです。父から頬ずりされた思い出があったでしょう。日が暮れるまで遊んでもらった記憶もあります。なぜイサクを捧げなければいけないのかはわからない。イサクを捧げることを妻のサラに何て報告するべきなのか。イサクを捧げたら確実に家庭は崩壊します。それでも心が全くついていかなくても神様に従いたい。いや、従うんだ。常軌を逸した信仰です。もしこれが信仰深いことなのだとしたら、私は信仰深さを求めたくありません。 アブラハムのようになりたいなどと少しも思えないんです。
このあとアブラハムとイサクとの間には見えない壁ができてしまいました。これまではアブラハムとイサクとの間に個人的な関わりがあったことが記されていますが、この一件以降アブラハムとイサクとのやり取りが描かれていないんです。イサクがやがて成長し、リベカという女性と結婚するときも御言葉はこのように記します。24章の67節を読みします。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。わざわざサラの天幕に連れて行ったと記されています。おまけに25章においてはそばめの子には贈り物を与える一方、イサクには全財産を与え、そばめの子がイサクの邪魔をしないようイサクから遠ざけました。やりすぎているほどにイサクに対してアブラハムは気を使っているんです。父から縛り付けられ刃物で殺されそうになった出来事がイサクのトラウマになったのではないかと考えられています。実際にイサクのトラウマという本も出版されたほどです。あんなに自分を愛してくれた父が自分を殺そうとした。神様の命令とはいえ受け入れることは難しい。眠っていると夢の中で父から縛り上げられたあの情景が蘇ってきます。本当は父を許したい。でも刃物を取り出す父を思い出すと心は追いつかない。そして思うんです。もし神様からまた同じように言われたら父は再び自分を殺そうとするはずだ。父の熱心すぎる信仰にイサクは生涯癒されないほどの心の傷を負いました。苦しんだのはイサクだけではありません。アブラハムもまたそうです。愛する我が子に触れようとすると怯えて自分から逃げていく。どれほど私がイサクを愛しているか。イサク、こんな父を許してほしい。父からの愛を知っている我が子、しかし彼の体は言うことを聞かない。もう生理的に父を受け付けなくなってしまったのです。場面は戻ります。息子を縛り刃物を手に取って手をかけようとしたその時、主の使いが呼びかけられました。十一節から、アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。神様が備えたお羊を捧げることで、アブラハムとイサクは特別な思いで神様への礼拝の時を持ったのです。主の山には備えがある。私たちの人生においてもどうしてこんなことが起こるのかと思うことがあります。 私たちが前もって備えていない、そんなことが起こることすら想像していない中でことが起こってしまったとき、心はかき乱されます。世界を支配し、私たちと共にいてくださるはずの神様につまずくこともあるんです。アブラハムがそうでした。行く先が分からずとも、一歩踏み出すようにと神様の招きに従った結果、これまで何度も過酷な試練の中を通らされてきたのです。そしてそのクライマックスに、イサクを捧げなさいという招きがあります。理解できないほど残酷な招きです。ところが興味深いのは、やがてイサクは、イサクの息子ヤコブに、父アブラハムから受けた信仰を引き継いだことです。イサク本人としては、複雑な感情を父に持っていたでしょう。しかし、イサクが父親となったとき、父アブラハムが自分を捧げるという究極の極地まで信仰者として生き抜いてくれたことを思い出したのです。イサクを捧げようと神様に言われたとき、父が神様の命令につまずかず、信仰を捨てずに信仰者として最後の最後まで立ってくれた。イサクは父の信仰を、神様が父に与えてくださった祝福を息子ヤコブにも伝えたい、そう思うのに十分な父アブラハムの信仰が自分を捧げようとした出来事だったのです。ヤコブの手紙2章23節にこう記されています。ご一緒に開きたいと思います。ヤコブの手紙の2章23節です。461ページですね。お読みします。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。聖書の中で唯一神の友と呼ばれたのはアブラハム、ただ一人です。愛する我が子を捧げること、こんな理不尽な要求に応えることができたのはアブラハムと神様だけなのです。そしてこの出来事はアブラハムが神様の友となった出来事でした。人間の罪のために愛する我が子イエス様を捧げる、これほどの理不尽があるでしょうか。アブラハムはその理不尽さを神様から前もって備えられ、神様の思いをアブラハム、あなたには理解してほしい、そう思われ、特別な友情を神様はアブラハムと持ちたかったのです。そして時を経てイエス様が捧げられたその時、神様の心はまさにアブラハムの心と一つでした。アブラハム、私のこの思いを理解できるのはあなただけだ。そして神様はアブラハムと交わした契約を更新されるのです。創世記に戻りまして、創世記の22章の15節からお読みしたいと思います。創世記の22章15節から、主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子 自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。注目すべきは、これまではあなたをと言われていた契約に対し、契約された、更新された契約ではあなたの子孫をとなっている点です。これまでは神様とアブラハムという関係の中で祝福という約束がアブラハムに与えられていました。ところが、イサクを捧げる一件を経て、祝福を与える約束があなたの子孫、つまりイサクから始まっていく子孫へと更新されたのです。神様に従う一歩を踏み出すとき、あなたを大いなる国民とする。そのようにして始まったアブラハム契約は、我が子を捧げるという究極の神様に従う一歩を踏み出すことで継承されていったのです。牧師家庭に生まれた私は、両親の信仰に巻き込まれた人生でした。反発をしました。こんな人生を与えた神様を恨んだこともあります。しかし今だから言えます。巻き込まれてよかった。神様に従うことを両親が徹底的に選び抜いてくれて本当にありがとう。信弘という私は名前なんですけれども、司法ご覧にいただけたらどういう字が当てられているか分かりますが、宣教の線に太平洋の洋で信弘です。母子手帳に書いてあったんですね。神様の愛を海を越えて地の果てまで述べ伝えるものとなってほしいとい う、 もう親の強すぎる熱い願いが込められた名前が信弘なんです。名前からも分かるように、私は親を通して神様に捧げられました。そして気づいたら私も神様に従うことを選びたいと願い、そしてそれを励ます伝道者として今ここに立たせていただいていますし、学生選挙に使わされています。そして私は3週間前に父親になりました。いよいよ今度は私なのかと思う番です。神様に捧げ、神様に捧げることの確かさと、捧げられていくことの祝福があることをこの御言葉から思い、味わい、また励まし続けています。大きな声で申し上げたいと思います。たとえ今教会から離れていった我が子がいたとしても、家族がいても、大切な友がいても、私たちが今日も神様の声に聞く礼拝に集っているのですから大丈夫なんです。神様の声に聞き従うときに、私たちの大切な人はこの私の信仰に巻き込まれていくからです。私たちに与えられた祝福は、私たちが神様の声に聞き従う歩みの中で広げられていく祝福なのです。主の山には備えがある。信仰継承においても主の山の備えがあります。神様の救いが、主の山の備えが必ずある。アブラハムとイサクが神様の備えを覚えてお羊を捧げたように、私たちも
これまで備えられてきた神様からの確かな備えがあったことを思い起こしながら、これからも神様が備えてくださるものがあるということに期待し、信じ続け、神様の声に聞く礼拝にご一緒に集い続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちは礼拝を捧げています。あなたは捧げる私たちのことを喜んでおられ、そして確かに備えてくださるお方であることを御言葉から受け取りました。さまざまな備えが私たちには必要です。神様は私たちの必要を知っておられ、確かに備えてくださいます。神様の言葉に聞き従うことは簡単なことではないことを私たちは知っています。しかし御霊なる神様が神様の言葉に聞き、私たちが従い一歩踏み出すその勇気さえも与えてくださるお方であることを私たち知っていますから、そのことを信じて今週も神の言葉を携えて、神様と共に確かな祝福と約束があることを胸に、それぞれの使わされていく場所で歩んでいくことができますように。キリストの御名によって祈ります。アーメン。